サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの制作をしている林と、
デザイナーの多田と、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
はい、今回は原のおすすめ作品ということで、太田元幸さんの太田式という作品を取り上げたいと思います。はい、まずこの作品の概要なんですけれども、全1巻で出版されておりまして、小学館から2023年の3月末に発売されました。奥付け上は4月4日ということになっておりますね。で、ビッグコミックと、それからビッグコミックオリジナルに、2020年から2022年にかけて掲載された、多分連載っていう形にもなってるものと、そうじゃないものもあるような気がするんですけど、その期間に掲載された12本の短編をまとめた短編集でございますね。で、僕はですね、2009年から2012年に、太田さんが、小学館の雑誌一期、当時あったわけですけど、一期で連載された高梨さんっていう漫画があってね、それを読んでおりました。これおばちゃんが出てくる漫画なんですけど、はい、ということで、でそれ以外全然読んでないんですけど、久しぶりになんかこう書店とかでね、あ、太田さんの作品だっていうことで見つけて読んでみたっていう感じですね。でちなみにその高梨さん以降、柿の種っていう作品が、小学館から2016年に出てて、それからと、太田元幸傑作短編集、これも小学館から2016年、でその後琉球怪談っていうのが全3巻で小学館サービスってなったけど、発売は小学館なんだろうな、これは2020年ということ で僕にとって太田さん、高梨さんのイメージが強いんで、おばちゃんものの現代ものの作品を書いてるみたいな、ちょっとなんかこうユーモラスな、ギャグと言っていいのかどうか分かんないけど、オフビートな作品っていう感じだったんですけど、その後の作品は割と今回の作品がそうなんですけど、ちょっとなんつったらいいの、不思議な話っていうか、怪談っぽいところもあるような、そういう作品も書いてるっぽいですね。ただ僕全然読んでないので、その辺については分かんないんですけどね。はい、で、ビッグコミックのサイトが、インターネットのサイトがあって、その太田式の作品ページによると、変な話を描く静岡の奇才っていうね、
同郷じゃないですか、
異名があるそうで、まあ、同郷なんで、まあ、静岡のどこなのかにもよりますけど、静岡ってこう横に長いところなんで、ね、ちょっとそれによって、親近感の度合いが変わる
わけですけど、分からない解消
僕は伊豆のね、東部の方なんで、まあ、西部だとするとそんなに親近感はない、
分からない
まあまあそういったちょっとした親近感も抱いてということもありますね。はい、で収録作、もうこれタイトル言っても何のことやらって感じかもしれませんけれども、笠地蔵2022、ちょっといいタイトルですね。田舎だもの、東京のお母さん、隙間の女、スピラバ、スピリチュアルラバ、焼きそばと UFO、お祓いせ、雨の女、子供の遊び、お魚天国、償い、20歳の、ちょっと読み方わかんないけど、20歳の犬、こういった作品がね、載っております。であらすじは短編集なんで全部は言えないんですけど、ちょっとご紹介しとくと、まあ、昔話とか民話、怪談、都市伝説、まあ、そんなのを思わせるような作品群っていう感じですね。で笠地蔵2022は、雪の大晦日にお地蔵さんに傘を差してあげた、中年男がいるんですけど、その中年男のところにお地蔵さんが女性の姿でお礼に来るっていうね、これちょっといい話だなって僕は思いましたけどね。はい、そんな作品。それからと田舎だもの、これはまあ田舎町役場支所っていうね、田舎町っていうところのその支所ですね、役場の支所、ここの生活環境課っていうところで働いてる2人の、職員の話ですね。で田舎なので市民から動物の死骸があるっていう連絡があったりするんだけど、その死骸が鬼とか天狗っていう妖怪で、てんてんてんっていう、こういう話ですね。それから東京のお母さんっていうのは、社会人3年目の青年が、 昼食を食べる場所を探してぶらついているわけですけどね、突然雨に降られてある食堂の棚先で雨宿りをするわけです。すると中から中年の女性が出てきて、ちょっと高梨さんっぽいんですけど、中に入ってお昼を食べていけというふうに言われるわけです。でそのままなんだか居座ることになってしまい、てんてんてん、まあ、こんな感じでね、ちょっと不思議な作品が並んでいくと、そういう作品になっております。はい、皆さんの感想を聞きたいですけれども、林さんから聞きましょうか。どうですか、はい、
世にも奇妙な物語の、
そんな感じなんだ
の怖くないやつ。
帯にも世にも奇妙な世界が盛りだくさんの短編集って書いてあるんですけど、そうなんですよね。
そうなんだ、そうなんだ、
そう本当ね。だから実写とかしたら面白そうな感じで、
深くうなずきます。
と、なんか私昔、これ年齢めちゃバレると思うんですけど、なんか週刊ストーリーランドって、
知らん、
皆さん覚えてます？
それ何、本、雑誌、テレビ？
テレビです。
テレビなんだ。へ
ー。のなんかまあそれも短編の不思議な話とかが、アニメになったりしてるっていう、あれ投稿作ですよね、
っていう体ですよね。
体です、体っていう体。
アニメなんだ。
アニメだったよね。
なんか短いお話をいくつもやっていてっていう感じの印象です、
そうそう、なんかそれを思い出した。
あ、そうなんだね、へえ。
だからなんかこう読んでほっこりし、なんかおー、毎回おーって思ってほっこりっていう感じ。なるほどなるほどみたいな。私でも太田さんの作品初めてこれで拝見したんですけど、なんかさっきご紹介していただいた、なんか階段っていうか沖縄階段もやってるとかは、琉球階段か、やってるところはなんか納得しました。あ、なるほど、
ね、まあまあまあそうだよね、俺はだからさ、高梨さんしか知らなかったんで、すごい意外な感じがしたんだけど、でも
高梨さんは妖怪とか怪の話入ってくるんですか？
いや、ちょっと全部覚えてるわけじゃないけど、そんな感じじゃないよ。
あ、そうなんですね。
なんか
全面にそんなにそれを押してるわけじゃない
ではなかった記憶があるな。で、日常の中のなんかこうちょっと、おばちゃんと、おばちゃん以外の人とのやり取りの中で意外なミスマッチがあるとか、そういう感じだった記憶があるけど、
なんか そんな感じでしたね、
はい、
私の感想は。
なるほど、はい、了解です。はい、美咲さんどうでした？
はい、私もまず短編でちょっと不思議な話があって、最後終わりがそんなになんていうか辛かったりとかはしない、不思議な余韻を残して、終われるっていういいこうラストのものがたくさん入っていて、読みやすく面白かったです、私も太田さん初めて読みました。
なるほどね。
はい、で私その中で印象に残ったのが、短編の組み方がすごく面白くていいなと思います、具体的にはその最後の20歳の犬、20歳の犬の余韻がいい感じに、これは最後に確かに持ってくるといいですよね。
ちょっとエモいよね。
はい、っていう感じの
組み方が最後のコマも含めてね、
はい、
ページも含めて、
ね、されていて、で年代順に見るとこちらは結構発表年代としては新しい方、古い方の2020年のが、なんで、それをちゃんとこうページ構成を考えて後に持ってきて、これで終わらせたっていうところのこう全体の構成のうまさみたいなのも感じました。
なるほどね。
で一点私が気になったのは、
はい、
1個の作品が終わった時にエンドがつけられてない
んです。つながりがね、
ページに白いものが入ってるわけじゃなくて、すぐの次のページが始まるんで、
はいはいはい、
最初ちょっとだけこの話とこの話つながってるのっていう風にちょっと誤解があった、ので、
ね、
これで終わりですみたいなのがちょっとだけ分かりにくかったのは、なんか意図してるのかな。
あ、どうなんだろうね。
でもリアルな話をすると、多分ページ数問題ですかね、そのもう何ページでやらないといけないから、遊び紙とか、遊びページとか言うんですけど、デザインページ入れる余裕がなかったのかな。
なんなら白ページ入れてさ、ちょっとしたカットが入ってるとかさ、そういうことよくやるもんね。
あります
よ。でもほら、あ、ごめんなさい、
はい、
とはいえ最後のページに終わりとかそういうのも、
そうだね、
まあ、確かに終わりって終わりって言えるかどうかですけど、なんか終わりらしさも匂わせないんで、それは結構なんていうかちょっと不思議な感じがしました。
確かに、私天使で拝見したんですけど、よりわからない感はちょっとある。
あ、なるほど、ね、
スイスいっちゃう、
まあ、確かに。
多分これ冒頭にタイトルでも入ってんだよな。
入ってるんですけど、そんなにいわゆるドンってデザインされた感じのじゃなくて、フォントがポンって入ってる、控えめな感じの。
それもほら、右ページだったり左ページだったりするもんね、
確かに。
決まってるわけでもない。
あの逆に言うとこんだけその白いページを入れずに組んだのがすごい、うんうん、
バッチバチに
そうきっちり組んだのがすごい。
でも大割り切ってああもうダメだ入れないってなったのかも。
どうなんだろうね、なんかページ数
そう大体18ページ刻みでね、あ16ページ刻みか、うん、やらないといけないので、
そうこれさでも点数が多いじゃない、うん、12点あるからもしその白ページ入れるとしたら12ページ入れなきゃいけないってことだよね、うん、それ結構な負担かもな、
うんうん、なるほどなるほど、そう言われるとそうか、
はい、
うん、
というところです。
なるほどなるほど、はい、わ、はい、かりました、うん、はい、多田さんどうですか。
あ面白かったっす、
うん、
でまあそれぞれ一話一話なんですか、ちょっと不思議だったり、うん、ちょっと不気味だったりちょっとオフビートだったり笑わしたりみたいな、うん、話がいろいろ読めるっていう面白さがあるんですけど、
うん、
なんですかね、まあ、僕もこの作家さんの漫画初めて読んだんですけど、はいはい、まあ、どっかでチラッとは見てるのかもしれないですけどね、うんうん、まあ、絵自体はなんかちょっと懐かしい感じっていうか ね、うん、あの古い親しみやすい絵だし、うん、まあ、実際描かれるそのな日本の街の風景もちょっと古臭いですよね。
確かに
そういう感じがあって、うん、なんか読んでるとなんですかね、その今まで作家さんが読んできてたであろう漫画家さんのなんか匂いみたいな、うん、なんかここら辺はちょっと A 先生っぽいなとか、ここら辺のニュアンスはちょっと諸星先生っぽくないとか、ね、なんかいろんなこの好きな漫画の匂いがいろんなところに入ってる感じで、それぞれの作品になんか面白さがあるっていうところがあるかもしれないですね。まあどうかな、僕が割と好きなのは、まあ、あの隙間の女の
隙間の女
の話とあとカッパの話が好きかな。
カッパの話よかったね。あれなんだっけタイトル、
久しぶりに会ったカッパさんの話、
そうそう子供の時の
償いね
償いかっていうやつで、なんか子供の時友達だったカッパと、うん、法事で大人になって帰ってきてっていう話なんですけど、これ今気がついたんですけど、
うん、
これカータンっていう名前つけてますよね、
ついてるね、
あのカッパさんにね、
うん、
これピンポンパンのカッパの名前ですね。
あ、そうなん
です
か。そうなんだ、
そうだと思います。
ピンポンパンって懐かしい
時代で、そういう幼児番組が、幼児向け番組があって、まあ、
そうですね、あのお母さんと一緒とかポンキッキーみたいな感じの着ぐるみのカッパがいたんですよ、うん、カータンっていう、多分そこから来てるから、なんかそれぐらいの時代感、
なるほど、
昭和の時代感をなんとなくこう持ってるのかなみたいな感じで、僕はこのカータンがいいキャラだなと思いました。あ、あれ出てきますよ、なんだっけ、あの気分はもう戦争、
あ、
はい、あの大友さんの気分はもう前奏で、大友さんがものすごい緊張しながらスーツ着て、あのピンポンパンのお姉さんの酒井幸恵さんに会いたいんですけどって花束を持ってやってくるっていうシーンが何とか描かれると思うんですけど、その番組です。ピンポンパンのカータンが、はい、あのね、あのキュウリ食べたり、
うん、
あの自分の大切なね、
うん、
お宝 の、 あのビー玉を貸したりしてっていう、それを言い出せないシャイな、うん、カッパの話が良かったですね。はい、という感じで楽しく読みました
。はい、ありがとうございます。あの妖怪のね漫画ってことでいうと、かつて、岡田作もさんの陽気なやつらっていうのを、うん、扱ったわけですけれどもね、うん、それとはまただいぶ違う、ね、
切り端の方向性が違うって感じです
よね。だいぶオフビートな方向ですよね。
でもなんかこれぐらいの感じも俺はすごいいいなっていうふうに思ってて、うんうんうん、林さん的な言い方をするとね、こんなんでいいんだよっていう、
ゴロちゃんじゃねえ
の。林さんが始めたわけだ、
こんなんでいいんだよ漫画ね。
なるほど、
まあ、そういう感じはありました、
ね、はい、そういうなんかこうね、うん、まあ、すごく読みやすい感じでもあるしね、うん、思いました。で俺ね、でもやっぱ結構最初の3編ぐらいすごいいいなって思ったんだよね。やっぱ笠地蔵2022のあのさ、なんかこう、
はい、
お地蔵さんにね傘さしてあげて、俺にやってくるわけだけど、あの男のところに女性の形でやってきてさ、
そうですね、
はい、でなんかこう結婚してたっていう体になってるっていうところとかね、うん、
はいはい、
すごいいいなって思ったな。
これでまたそのお地蔵さんが人間になった時のお姿がふくよかで、うん、なんかいい感じのね、穏やかそうな、
まあ菩薩ですからね、はい、あの地蔵
って、ね、地蔵って菩薩、菩
薩でもあのそうな、はい、歌方の夢感、
あ、そうね。
あって正月三が日っていうのはまたね、
うん、ちょっといやそうね、
なんか なんかちょっとこう切なさあるよね。
あるある。その切なさもやっぱ結構いろんな作品にあると思うけど、
あるある。
そのさ、なんかこう男が正月だから言うけどよ、俺お前と結婚して本当よかったわ、ちょっといいセリフじゃない？これ。
しかも正月だからっていうね、季節感ならではのね。
でさ、なんかこうとお坊さんがね、
坊主がね、
気づいちゃって、なんかこう重複されてしまうっていうかさ、妖怪じゃねえんだから、
妖怪じゃないんだけ
ど、ちょっと実はこのお地蔵さんも割とちょっとなんていうか、自分の楽しいのにだって久しぶりだし楽しいみたいな空気なのもなかなか可愛い、
ね、消える間際にね、待って待って、せめて三が日みたいな、ちょっといいなって俺思ったんだよね、この作品は。
この坊主がね、余計な変なはなんか携帯アプリを出さなければ三が日エンジョイできたのに
、うん、私は二十歳の犬かな。
あ、そうですか、
うん、
どこが良かったですか。
なんかやっぱりやり取りがすごく良かったですし、そんなにお互い気負いすぎない感じとかが現れていて、
うん、
いいなって思いました。
なるほどなるほど。
このおばあちゃんがあんまウェットじゃないの
か、うん、そうそうそうそう、そうなんですよ、ね、うん、
め
ん
どくせえなみたいな、うん、あと犬の造形ね
そうですね、ちょっと可愛くない感じの、
あんま可愛くない感じがいいですよね
確かに
な。そういうなんか絵的なユーモラスさ
あります
もね、
まあ、本当にそうですよ ね、
うん、いいですよね。
やっぱもう全体に漂うオフビート感は絵から来るの。
オフビート感何度もおっしゃる、オフビート感
なんかちょっとずっこけた感じが
確かに確かに、うん、それはそうだよね。でさ、その話はだからお稲荷さんに、うん、犬が関係してね、
はいはい、
でなんかこう人間に お礼をしたいみたいなところで、二十、うん、歳まで生きられたら、
うん、
その日の出から、
うん、
日没まで、うん、あの人の言葉を喋れるようになってって、うん、それが実現されるっていうね、うん、ちょっといい話ですよね。
お稲荷さんもちょっと融通聞かせてくれればねいや向こうには向こうの都合があるみたいなちょっとそういうなんか掛け合いの面白さありますよね。
そうなんですよね。変
だ
ね。
そうね、
うん、
でさ、そのだからなんだっけ、これお墓参りに行きたいってまず行くんですよね、
うん、
亡くなった旦那さんのお墓参りに行きたいみたいな、
うんうん、
でその過程でまあいろいろあるんだけど、
うん、
海に行くことになるってね、うん、ちょっとこれはエモいよね、
うんうんうん、
そのままストレートにやったらちょっと臭くなりそうなところも、なんかめんどくせえなとか、
あ、なるほど、
途中でやめようかなとかいろいろあるから乗りやすくなるっていう感じはちょっとありますよね。
なるほどね。
私さっきこれ世にも奇妙な物語とかいいんじゃないかって言ったんですけど、これはそのやっぱり犬があの姿だから成り立つ、あの愛らしさを映像化にするのは相当至難の業なので、アニメならともかく実写化は難しいので、
わかんないよ。でも
漫画の力じゃないですか。
さ、すごいヨボッとした犬が出てきたらめちゃくちゃいいかもしれないですよ
犬のキャスティングにすごい頑張らないといけないので。
そうね、ソフトバンクの犬みたいな感じになっちゃうよな多分な。
そういう意味ではね、こう絵の力をね存分に感じます。
確かに確かに、エモくなりすぎちゃうかもな、うん、本物の犬だとな。
そうね、まあ確かにね、実写だとね、そのカッパの話とかもすげえいい話だけど、
うん、
やっぱ実写にしたらどうなっちゃうんだろうね
そうですね、
漫画アニメだから絵だから可能な感じはあるかな。
絵だからっていうのは、
焼きそばと UFO もね、
うん、
なんかこのしゃもじ型 ET みたいな
感じのねハムハムと
絶妙に気持ち悪いんですよね
この
ね、
可愛くないわけ。
そうそうそう、
そうですね、かたくなに食器というかね、お箸とか使わないです、自分のところの食べ方でね、
そうそうそう、
召し上がられますし、
うんうん、まあそれはね、なんかこう YouTuber がなんていうか、あ、 YouTuber じゃない、何の話をしてんだ俺は、UFO ね、UFO が、地球にやってきて不時着して、
うん、
で宇宙人が、なんかこう、これなんだっけ、
主人公の娘に擬態でき
てるんです
よ、記憶をね、
一日だけそこに いさせてくれみたいな話だったっけ、うん、それでなんかこう、主人公の記憶を探って、
うん、
その娘の子供の頃に擬態するっていう話だね、
うんうんうん、
でちょっとね、動物へ行ったりして、
うん、
みたいな、こう昔の記憶をこうネブネブしてたらみたいな、
っていう感じですね、
うん、はい、そうですね、はい、まあ、結構他にもいい話があって、うん、僕は2番目の田舎だものもすごく好きですよ、
うん、その話
これは、
これね、生活環境
課の、そうそうそう、田舎町役場のね、役場支所の生活環境課の話なんだけど、その動物の死骸があるって言って、行ってみたらそれが妖怪の死骸でっていう話だよね、
うんうんうんうん、
まあ、田舎だったらね割と野生動物惹かれてたある
ね、ねあるあるなんで
まあ妖怪はいないですけど、
うん、私あどうぞどうぞ田舎つながりで言うと蔵にいるものがみんなの思いを引き受けてくれるのは、はいはい、このお話の中では割とちょっと怖い感じ、
後味悪い系ですよね、
うん、でも、うん、それがあるからみんなが円満にいっている感も、うんはい、
あれがちょっと大二郎感ありましたねあの話で、
うん、あもろこし
若干の大二郎なるほどな
ありましたね、
うんうん、お祓い性ってやつだっけ、
うん、そうでしたね、うん
オチもいいよね。なんか嫌なオチすごい好きなんですよ。
うんうん、そうな
ん嫌系オチ。
そうですね。このお話の中では割とちょっとダークな終わり方でしたね。そ
う
そ
う
そ
う田舎の暗部って感じでしたね。ちょっとね。
まあそれもね、でも重くなりもしないし、ね、重くなりすぎもしないし、うん、そこもすごくいいところなんじゃないかな。うん、さっきのさだから田舎だもののところはまあオチになっちゃうのかもしれないけど、
うん、
その鬼とかね、
うん、
天狗を食うみたいなところ、
うんうん、
そこが俺はすごい好きだなで鬼食うと角が生えるとかさ
ちょっと立てば悩るよみたいな ね、
ね、
うん
うん、確か
にはいそうですね、
うん、
であと作品によってはちょっとなんかこうなんつったらいいんだろうなダークな部分が目立つものもあって、うん、さっきのお祓い性もまあそっちゃそうかもしれないけど、うん、お魚天国っていうのがそんな感じじゃない
あれが一番ちょっとね
意味不明系怖い、うん、
ねなんかこう釣りをするっていう話でね、
釣り堀でね、
釣り堀で釣りをすると、うん、なんかこう普通に魚も釣れるんだけど、
うん、
そうじゃないなんかこう例えば靴下とかで釣るみたいな、うん、手袋で釣るみたいなそんなのがあって、
うん、
そうするとなんかこう人間のその部分、
うん、
手だったら手の部分とかね、
うん、
足が釣れたりみたいなねそういうお話ですよね、
うん、
はい、でそれもなんかなんだろうな、うん、それをこう全部つなぎ合わせてあの人の形ができる
とか、ねうん、コンプリートっていうね、まあ、五目釣りっていう釣り方っていうのはいろいろあるわけですけどいろんな種類を釣るっていう一日でね、
うんうんうんうん、
それもなんか悪いパラディっていうかしかもあなんか、ね、しかもそれがお近いみたいな、
ね、確かにね、うん、
ちなみにこれ、うんもしこのサンデー漫画クラブを聞いて、
うん、
どこかでこの太田式に出会われた方が手に、うん、おこれサンデー漫画クラブで話してたのだねって言って手に取られたとして、
うんうん、
どのタイミングで朝昼晩どのタイミングで読むことをお勧めしますかどこので読みますか
そんな変わるでも強いて言うなら夜かな
夜、
うん、
夜
寝る前に読んでほしいな
あ
寝る前に、ね、なるほど
ね
まあね、読んで怖くなるっていう感じではないですね、うん、夜中にね、うんうん、おしっこ行けないとかそういう感じじゃないですもんね、
う
ん、
私昼休みとかどうかなと思いましたなんかご飯食べ終わったちょっとの時間とかに一個パッて読んで、
うん、
頭ちょっとパッと切り替えるみたいな時に一日一話ずつどうでしょうか、
うんうん、ねいいんじゃないかな、
うんね、
なんか全部一気に、まあ、さらっと読めてしまう作品でもあるけど、うん、一つずつ読んで、
うん、
ね味わうみたいなそんな読み方もいいかもしれないですよね、うん
お昼焼きそば食べたくなるかもしれない。ハムハムっておっさんがなんか作れるのが焼きそばっていうのもリアルがある感じですよね。
うんうん、あそうだね。うんどっかに行ってなんかこう子供がね、
うん、
焼きそばが美味しかったから
。美味しかったからね。
うんうんうん
まあ、ちょっとあれは話もね最後少しいい感じの話でね、まあ、落ち着けてっていう感じで。
そうだね。はい。まあ、そうねあとはそのなんだろうな償いさっきも話出たけどねこれ誰が言ってたんだっけ多田さんか
ん
償いカッパの話、
う
ん、
ああ
償
いはいはいはい、
うん、これもね、うん、いろいろいいんだけどやっぱこれ一番いいのはさ、
うん、
あれじゃないカッパがね、
うん、
猫が怖くてさ、うん、なんか電柱かなんかに登っててみたいなでそれを助けてあげて、
うん、
そっからなんかこう馴れ初めが仲良くなっていくわけだけど、うんうんなんていうか皿が乾いてるっつってね、うん、でそこに炭酸をかけてあげる
炭酸かけてあげる
シュワシュワ初体験だよね、
うん、
カッパからしたら
そうそうそう、うん、なんじゃこりゃーってそれが癖になっちゃうっていうね、
うん
うん
うんその辺もね、なんかこう、笠地蔵、笠地蔵2022だっけ、うん、とかもそうだけど、すでにあるもの、若干ひねってるところがね、
そうですね、
この作品の面白いところなのかなっていう気はするな、
うんうん、ソフトクリームっていうね、
そうね、ソフトクリームを食べさせる約束とかね、
うん なんかそのなんか微妙なディティールがちょうどいい感じで面白いみたいな、うん、で多分あの、ね、そのオチの一言とか、うん、そういうのをこうちょっとピリッと聞かせて、
うん、
いい感じに着地みたいなね、やっぱ小話としてちょっとよくできてる感がすごくありますよね、
うん、そうですよね、
うん
うん
このカッパの造形がいいよね、あんま可愛くないのは、
ね、
ーカーター
なんかくたびれてんすよねカッパ
目が
ほ
に
ょ
っとしてる、
そうそうそう
まあもう一つ田舎だものの中でもね、うん、カッパ出てきましたけど、
出てきますね、
そっちのカッパはね
若干リアルカッパです、
なんかちょっと怪異感がすごい、
う
ん、
そうですね、
シュッとしてるカッパさん、うん、
あの前の何でしたっけ、それこそ陽気なやつら出てきたところのお父さん側に近いカッパが
あ
って
、あそうだね、
あそうだね
あれもねカッパ大百科みたいな
感じ、ね、カッパ大百科でした、お母さんカッパがね、キザクラ感の高いカッパ、
そうそう、ちょっとエッチなカ
ッパ、多分カッパもいろいろ種類がいるんじゃないから、うん、そうですね、こういうの見ると、うん、面白い、絵も結構面白かったですか、
うん、
写真が少くてね、うん、
はい、ということでね、
うん、
とても、楽しい作品、
そう
こういう方がいいのかな、うん、でもすごい僕はいいなと思うので、ぜひ短編集なんでね、うん、読んでいただけたらなと思います、
ぜひぜひ、
はい、ということで、今回は太田元幸さんの太田式を取り上げました。次回は誰が何を取り上げてくれるんでしょうか。
次回はですね、石森章太郎
俺た
仮面ライダーを取り上げたいと思います。
はい、はい、次回は、林さんのおすすめ作品ですね、
はい、
仮面ライダーを取り上げたいと思います。全3巻のやつ、いろいろ種類があると思うけどね、全3巻のやつ、ね、
そうです、文庫のなんか今一番多分買いやすいやつが全3巻ですね、うん、
なるほど、
ぜひ今映画もやってるので、
は
い、いいと思います、そのタイミング的には、
はい、はい、了解です。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。サンデー漫画クラブには YouTube、の、動画もありまして、うん、よかったらそちらもぜひ、ご覧いただけたらと思います。 YouTube では、各エピソードのアフタートークっていうのをやってまして、はいはい、その本編の後のね、おしゃべりなんかもお届けしておりますので、うん、よかったら、ぜひチャンネル登録、そしていいねをよろしくお願いいたします。はい、以上、原と
林と
ただと
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
さよなら、ありがとうございました。